52、例外的に第三者に当事者的確が認められる場合、第三者の訴訟担当の異議。第三者の訴訟担当とは、訴訟物の内容をなす権利関係、法律関係の損否について、その帰属主体に代わり第三者に当事者的確が認められることです。当事者的確は、訴訟物の内容をなす権利関係、法律関係の損否について、その帰属主体に認められるのが原則です。しかし、その例外がこの第三者の訴訟担当です。例えば、 A が Y に対して有する土地明け渡し請求権をめぐる訴訟では、訴訟物をなす土地明け渡し請求権の帰属主体は A ですから、 A に当事者的確が認められるのが原則です。しかし、 X が A に対する貸金返還請求権を保全するために、 A の Y に対する土地明け渡し請求権を訴訟上代行使するような場合には、権利の帰属主体ではない X にも当事者的確が認められます。この場合、訴訟物である A の Y に対する土地明け渡し請求権が認められて、 A の元に土地が戻ってくれば、引き当て財産が増加するため、 X にとっても利益となるからです。このように、権利関係の帰属主体でなくとも、その有無について利害関係を持つものであれば、訴訟追行も真剣に行うことが期待できますので、当事者的確が認められるのです。なお、訴訟代理はあくまでも代理人として、本人に代わって訴訟追行するものなのに対して、この訴訟担当は当事者として訴訟追行するものです。訴訟担当の種類。訴訟担当には、法定訴訟担当と任意的訴訟担当の2種類があります。法定訴訟担当は、訴訟物の内容をなす権利、法律関係についての訴訟追行権が法律によって第三者に与えられるもので、任意的訴訟担当は、本来の当事者的確がその意思で第三者に訴訟追行権を授与するものです。法定訴訟担当の分類。法定訴訟担当には、自己の利益のために当事者的確が認められるものと、実質的利益帰属主体のために当事者的確が認められるものがあります。前者の例には、債権者代位訴訟で債権を代行使する債権者、民法423条や、株主代表訴訟における株主会社法847条があり、後者の例には、財産の管理処分権を与えられた破産管財人破産法80などがあります。法定訴訟担当には、さらに一定の職務にある者が訴訟担当者となる職務上の当事者があります。例えば、婚姻事件などで、夫婦の一方が死亡したとき、検察官が当事者となる場合などがこれにあたります。明文なき任意的訴訟担当の原則禁止。任意的訴訟担当は、選定当事者など認められる場合が条文に規定されており、それ以外には認められないのが原則です。その理由は、任意的訴訟担当を自由に認めると、第三者を代理人としてではなく、訴訟担当とすることで、弁護士代理の原則の趣旨を勃却してしまうからです。もっとも、訴訟担当を必要とする合理的な理由があって、当事者の利益が害されず、訴訟混乱も生じないのであれば、弁護士代理の原則を先達しないため認められます。例えば、民法上の組合の業務執行組合員が他の組合員から受験されて当事者となり、訴訟追行を行うような場合です。組合員全員が当事者として訴訟追行を行うのは不便ですから、誰か訴訟担当者を決めて、そのものに追行させた方が便利です。また、そのものが業務執行組合員であれば、組合にとって不利益になるような訴訟追行をすることはないでしょうし、訴訟を混乱させることもないでしょう。このように、訴訟担当とする必要性と許容性が認められれば、たとえ明文にはなくとも、任意的訴訟担当を認めることができます。